ずいぶん昔になりますが、私がまあ懸命に研究してた頃ですね、やはり私の研究の態度に何かこう問題があったんでしょう。私の大学の時の先生ですね、ドクター論文の時の先生ですけども、その先生がですね、私にですね、武田先生、理論から生まれた科学っていうのはほとんどないんですよね、科学っていうのは理論があって、その理論から科学が生まれると思ってる人が多いけど、ほとんどは現場の観測から来てんですよね、まあ、もしくは現場の観測からすぐ全てが分かる時も少ないんだけども、現場になんか、まあ、常識外れのことがあったり、予想と違ったり、まあ、そういうことから新しい科学というのは生まれるんですねって私に言っていただいたことがあるんですね。その頃聞いた時にはそんなもんかなと思ったぐらいだったんですが、まあ、その後自分でもずっと研究を進めてきた時にですね、それはまあ今では私はこういう言い方してるわけですね、紫式部に飛行機が飛んでるところを見せて、あれは何ですかと言ったら、天狗ですと言うだろうと。つまり人間の頭っていうのは、自分の頭の中に飛行機っていうのがなければ、飛行機であっても飛行機と答えない、天狗と答える。ということは、我々でいつもこう自然を見ている目っていうのはですね、実は本当に自然を見ているわけじゃなくて、その自然をの中で自分の知識、頭にあるものに当てはめて言ってると、まあいうことなんですね。もちろん研究をずっとやってくると、そういうことは山ほどありますね。したがってだんだんその現場を見なきゃいけない、現場に真実はあるんだと。で、ここの言葉、真理は現場にありと、まあいうことになるわけですね。それで私、まあ、いつも思うんですけど、まあその現場から離れてる人の言うことっていうのはですね、ちょっと変な時が多いんですよ。最近は社会もそうなんですね。現場からむしろ離れているっていう場合が多いぐらいなんですね。まあ私がよく言うような、タバコを吸ったら肺がんになると。いや、しかしこれは現場っていうわけではないんですが、データ見たら全然違うじゃないのと。なのに、なんでタバコを吸ったら肺がんになるっていうのっていう感じがするんですよね。それはまさに、自分の思い込み、自分の思い込みっていうのは、その紫式部が飛行機を見て、あれは天狗っていうようにですね、人間の頭っていうのはそういう点で確実に錯覚するわけですね。まあ、そういう点で僕は昔ですね、まあ、自分は物理でした、まあ、それから材料だとかエネルギーとかそういう関係ですね、まあ、実験を伴うわけですね、まあ、そういう点で哲学っていうのは欠陥があるんじゃないかというふうに思ってたんですね。哲学っていうのはまあ違う哲学もありますが、自分の頭で考える、自分の頭でそれをまた修正する、そんなことできるのってしたら、いつまでも自分の今の認識の範囲は出ないんじゃないかと。で、心理学ももちろんそうですね。私が最初にフロイドとかそういった西洋心理学を読んだ時には、それはまあいいですよと、自分でそう考えた頭も非常に良さそうに見えるけど、実験で当たらなくて本当にいいんですかっていう感じがしたんですね、まあ、その後最近では実験心理学っていうのが出てきて、いろんな実験システムを組んで人間の心理を実験的に明らかにするっていうことが行われてきましたんでね、まあ、非常にいいと思うんですが、哲学については今でも私そういうふうに疑問には思ってるんですよ。実はある時にそのなんか環境関係のいろんな学問の中でですね、本当に次世代に対する責任を果たそうっていう、そういう議論があったことがあるんですね。それでその哲学の本を読んだら、全くなんか現場の事実と違うんですね。それでやっぱり限界があるなと思ったことあります。また逆にですね、私はお医者さんのシステムってすごくいいと思ったんですね。お医者さんとはだいたい普通は若い時は診察とか手術が オブなんですよ。ところが年取ってきて、まあ院長先生、病院長先生になったり理事長先生になったりしてもですね、多くの大学教授なんかになったりしても、多くの方が週1回の診察と回診なんかあるんですね。つまり医療現場における現場っていうのは患者さんですね。その偉くなっても患者さんを見るっていうのはすごくいいシステムだなと思ってたわけですね。それで、私なんか物理とかそのエネルギーとかいう社会なんですが、やはりうんと偉くなっちゃうとですね、大学教授になっただけでもう実験ほとんどしないんですよ。できないシステムになってるんですね。で、ですから会社で研究室長ぐらいでももうあんまり実験しないんですよね。ということは現場から離れていくんです。現場の本当の息吹とかですね、小さなさざ波とか、もうそういうのがもう見れなくなってしまうわけですね。まあ、この前ある読者の方から、現場を離れてる人の話はみんなおかしいですねっていうようなメールが来ましてね、まあ、読ませていただいて本当にそうだなと。やっぱりだから私もそうだったし、私の先生もそうだったし、今度、メールを寄せていただいた方もそうなんですけども、現場を見てない人が、例えば英語が大切だから英語教育を子どもの頃からさせた方がいいとかですね、それからマスコミなんかもっとひどくて、日本の中小企業の現場を産経職場、汚い臭い何だったかな、そういうふうに呼んだんですけど、やっぱり真理は現場にある。だからまあ、こういう時っていつも NHK を例に出しちゃうんですけども、まあ NHK の人ってほとんど僕らには接しないんですよ。現場に接してないんですよ。社会に接してないんですよね。社会に接してない人が社会を正しく見れることはないと私は思うんですよ。で、これはね、本当に不思議なことなんですが、例えばどんなものでもそうですね。会社の社長にしても会長にしても、それからお役所のですね、外交官にしても、どういう人でもですね、やっぱり現場から離れて、特に東京だけにいるなんていうと、もう全然ダメになっちゃうんですね。何かの経済の本で読んだ、ずいぶん昔に読んだ、1960年代におけるアメリカの産業政策の失敗の一つはですね、ワシントンにいるビューリクラフトっていうかですね、まあ、高級官僚が計画を立てる。それで、まあ、グローバル化していくアメリカの経済の方向を決める。大失敗だったと。それはなぜ失敗したかっていう、その本に詳しく解析が出てましたけど、僕はその印象はですね、やはり見えないんだなと思いましたね。実際外国で労働者はどう働いているのか、それからアメリカで、外国に企業が出ることによってアメリカで失業する人、アメリカ人がアメリカで失業する人、その人の失業手当はどうなるのか、その人の日々の生活はアパートでどういう生活してるのかっていう点が、まあ、脱落してしまうんですね。どういうものが脱落するかということも現場から離れたらわからないわけです。その意味では、まあ、医者の回診制度とか、それからそういうものは非常に重要なんですね。それで、まあ、お医者さんはできるだけ現在のそういう患者さんから離れないという体制を続けてもらいたいと、まあ、いうふうに思いますし、この前ね、あるそのすごく偉い人と話をしてですね、その人が、まあ、科学の分野で少し研究費を出したいんだっていう話で相談を受けたんですが、その時に、まあ、科学ばかりでなくて、日本の場合は文化系のね、歴史だとか思想っていう部分もお金がないので、そっちの方にも回したらどうですかっつったらですね、いやね、ボスみたいのがいてなかなかうまくいかないんだってその言われました。私よく意味がわかるんですね。つまりもちろん文化系でもですね、現場を離れないっていうのはあるんですよ。ですけども、文化系の方がもっと理屈っていうか考えが先行しちゃうんですね。そうしますとさらに権威主義的になってきて、それで学問が硬直してダメになっていくっていうことになるんですね。ですから、まあ日本も霞が関なんていうところにですね、官僚が長くいるっていうのがいけなくて、 なんかまあ税務署の場合は税務署長として全国にこう散らばるんですけど、もうちょっと定期的にですね、若いうちばかりじゃなくて、例えば30歳の時に1年とか、40歳の時に1年、50歳の時に1年というふうにですね、まあ、地方の現場に出て実際に国民はどういう状態にいるのかということを肌で感じないと、まあ、日本の政治っていうのはうまくいかないんでしょうね。その点では政治家っていうのはある程度そういうことをやってるんですが、何たって今はもう政治家はほとんど金ですからね。ですからまあお金から出して、現場にいないと真理は現場にあるということは言えなくなるっていう条件もあるんでしょうね。まあちょっとご参考までに、国立がんセンターが出している最近の肺がんの傾向を示します。タバコを減らして一体肺がんはどうだったのか、真理は現場にありということですね。